い。今ちょっと高田さんにちょっと聞いたんだけど、アメリカの子供たちって野球とバスケットボール、両方やるもんなの？それとも片一方なのっていう。
これね、もう全部、一応メジャーのやつはシーズン制になってて、やりたければ全部できるんですよ。うん。だから春夏は野球、で、その後、バスケットかな？バスケット。
バスケットボール。
反対か。フットボールかな。まあ、とにかくその、アメリカンフットボールと、それから、バスケットと、この野球は、シーズンが分かれてるから、本当にやりなかったら全部できるんですよ。あとは女の子は結構サッカーですね。バスケットボールですけど、アメリカのサッカーチームって強いですよ。
強いです、強いです。
女子サッカーは。
女子サッカー強いですよね。
で、うん、結構
あれは、そんな伝統がある
の？うん。うん。そう。
日本って、なんか昔子供はみんな野球やってたり、それからサッカーに移り変わったりやったけど、今ゲームになっちゃったんだよね、前さん。
e スポーツ結構盛んになってきましたね。
e スポーツはそうだよ、そうだ
よ、うん。ゲームのスポーツっていうことですか？
そうそうそう。多分アメリカもあると思いますけど、僕の息子の友達とかも e スポーツ専門でやってる子がいますね。
それはなんか、
要するにプロの世界なので、うん、結構ね、スポンサーもついたりとかして、優勝したりすると結構な額が、何千万、何億みたいな。
何千万、そうそう。
まあすごい、ほんの一部ですけどね。トップ中のトップみたいですけど。
それ、でも、例えば野球の e スポーツって言っても、実際に打ったり投げたりするわけじゃないんですよね。
まあ、全部ゲームの中で、戦略ゲームとか、いろんな、バトル系っていうのかな、僕よく知らないんだけど、そういうのがなんか、その、要はゲームメーカーが多分、
そう
主催してんだと思うんですよね。
うん。
で、それを全世界でこう、やってるんだと思うんですけど、だんだん、要するに、将棋とか囲碁の世界を超えちゃってるので、市場がでかいんですよね。
やっぱり段階の世代のこんなのゲームになっちゃってるよね。
そうですか。いや、それで言うと、Zwiftっていうのがあって、
うんうんうん、
まあ私たまたま自転車通勤してるから自転車のところなんですけど、いわゆる自転車の場合は、ローラーってやってですね、そのローラーに実際に自転車、
つ
けて、
うん、
ローラー台につけて、で、室内で自分の自転車乗れる状態にできるんですよね。でそれで、ズビフトっていう、いわゆるそういうネット経由の、ソフトっていうか、あって、そこで実際その試合したりして、本当にその、パワーメーターとかいろいろあってですね、どれぐらいのスピード出てるとかっていうのも、自転車の場合全部出せるんで、どれぐらいのパワーで踏んでて、これぐらいの、今のそのズビフトの、コース設定が、何度の坂だったら、これぐらいの、パワーで、何ワットで踏んでたら、これぐらいのスピードで出てるとか全部計算してですね、自分のアバターが自分の漕ぎ方に応じて、こう画面の中で走るわけですよ。ほんで、そのワールドワイドで試合して、実際それで優勝したような人が、何人か、本当何人かですけど、ツールドフランスに出てたりするんですよ。だから、ズイフト出身っていうのがね、最近出てきてるんですよ。これが面白いですけどね。それはでも自分で本当に、だから実際そこで優勝するっていうことはそれだけ、ローラーの上やけど、それだけの、並外れたパワー出せるっていうことだから、実際のそのツールドフランス走っても、実際の自転車走っても同じようなパワーが出せて、結構上位に入れるっていう関係があるんですけど、今のだったら本当ゲームですよね。ゲームの、いわゆるゲームの、一番強いのは誰っていう。
そうそう。手先の器用さみたいなんだと思うんですよね。
ですよね。
高橋名人みたいな、この、1秒間に何回打てるみたいな、そういう能力が高い人が勝つんじゃないか。まあ、あとね、戦略ゲームだとなんか、やっぱり、チームでやるらしくて、相当頭使ったりするので、
なるほど、ね、
結構、東大出身の人が、優勝したりとかっていう、頭脳も結構、使うみたいで、そういうのもあるみたいですね。そのゲームによって違うみたいですけどね。
うちの息子がやっぱりゲームに凝ってて、大学3年度かな、なんかすごい強かったんですよ。それで、e スポーツの会社からなんだろう、スカウトに声がかかっ って、でもね、いや、あれはできない。だって1日8時間くらいずっとやってる。
そんな仕事、仕事だね。
なきゃいけないから、もう大変なんだって言って、あっちはもう働いた方がいいとか言う。大変らしいよ。あれで書くの。
そうなんだよね。変に要するに親は、子供がゲームばっかりしてると、なんかこれ、そのゲームをなんか将来役に立たないかと思うんだけども、それはそれであれなんだよね。競争の社会だから、一部の人だけなんだよね。
遊びの世界でなんか乗していくのって本当大変で、囲碁でも将棋でもゲームでも。
そうだよね。
動いてもやるんだもん。その中で、勝っていくっていうのはものすごいことなんですよね、あれ実は。ね、うん。
なるほどね。
結局は頭使うからね、なんだかんだ言ってね。
そうなんですよね。もっとなんていうの、勉強の世界でも、うん、そうなんですよ。ものすごい好きな、そんなこと言ってたもん。うちは化学やってたんだけど、うん、なんか、それも得意だったんですよ。でも上位層の真ん中ぐらいにはなれるけど、本当のトップのやつっていうのは、もうね、それが楽しいからずっとやり続けるそうで、うん、あれにはなれないとか言って、あの世界やめてたもんね。
でもトラクターっていうか
うん、
そういう、なんていうかな、工事現場とかも、なんかバーチャルになってて、
うん、
要するに、どっかのダムを作ってるところで、動いてるその機械が、全部バーチャルで東京から操作してるみたいな、いう場面っていうか動画を見て、だから、今の若い子たちが、要するにゲームで、培ってるその操作能力とかが、現実の社会、リアルな社会でも応用され始めてるらしいんですよね。農業もあれですよね。AI を使って農業するとか、稲植えたりするのって全部全自動になってるので、それを、操作したりするのも、要するに通信が繋がってれば遠隔地からでも操作できちゃうので、そういうふうに、社会がどんどんどんどんなりつつあって、我々が生きてきた時代とはなんか、まるで違うような社会にな
ってるんですよ、ね。そうですよね。なんか高度な、手術、
うん、医療も。そう。
この人、うん、この脳外科のこの先生しかできないっていうような手術を、その現場に行かずに。
そうなんですよね。
インターネット経由でやったり。
そうなんですよ。
みたいですよね。
うん、なんかダヴィンチとかって、あれアメリカの製品だと思うんだけども、
そ
うい う。
聞いたことありますね。
うん。遠隔で手術する機会があるんですよね。
ね。
うん。
AI とかその人間が直接介在しないで、いろんなことができるの、うん、ここ5年かな、急に変わった気がするんですよ、前だと。
強烈ですよね。特に AI が半端なく進んじゃってるので、うん、アニメとか、動画とかも、指示すると作っちゃうじゃないですか。
そうなんですよ。うん、
もう、厄介ですよね、ある意味。
厄介ですね、
そこに、働いてる人が、今 AI 失業っていう言葉も出始めてて、うん、アメリカなんかあれですよね、だんだんエンジニア、システムエンジニアとかが、うん、休職っていうか、リストラされ始めてるんですよね。
そうなんです。昔ね、IT ドカタって言って、人間がもうぐわーってずーっとやってたの、作業、あれが AI に変わってる、うん、そんな感じがするんです。アメリカどうなんですか、高田さん。
いや、そうですね。本当そういう失業も、やっぱり大手なんかで特に報道もされてるし、AI にとって変わられてってる、職種はやっぱりあれですかね、エンジニアかな。なんか
エンジニア系ですよね。うん。要は、昔は、エンジニアがコード書いたりとか してて、作ってたのが、今ノーコードとかでできちゃって、指示すれば AI が作ってくれたりするので、
うん、
いらなくなっちゃってるんですよね、だんだん。
だから、
今、アメリカ、あれですね、僕、報道レベルですけど、トランプさん、ハーバード大学攻撃しましたけど、なんか、大学行く金があったら、もう、高校出たらもう普通に工場勤務した方が、ギャランティーがいいっていうか、給料がいいっていうふうに、徐々にそういうふうに、まあ、仕向けてんのかもしれないんだけども。
支持層から言うとそれ受けますよね。
ねえ。だから、昔は、経営大学院とか、MBA とか取るとすごい収入だって言われてたんだけども、うん、だんだんそれが AI に取って代わられようとしてて、AI の方がいろんな予測できるので、高い金払って、 なんか MBA 取ってもしゃあないねっていうか、多すぎるよねって話に今なってるみたいで、うん、だんだん知的階層が労働者層にあの意図的に映らされてるんじゃないかなって気がしますね。
逆にそうなりますかね。そうなるんやな、うん。なるほどね。
逆に言うと多すぎるのかもしれないですよね。その、うん、コンサルタントとか。
コンサルに なりたいという人
が多いね。
コンサルが日本もすごい多いんですよ。
あ、日本も多いですか？
多いです。もう東大、
本当多い。
そうそうそう。
東京大学出ても、
コンサル、
官僚じゃなくて、コンサルタント会社入るんですよね。
うん。
そんなにいらんやろってぐらいいるので。
いやー、もう、プロフェッショナルフィーのリスト見たらびっくりしますよ。もう私の会社も。もう、こんな要件使ってんのか、コンサルをっていうぐらい、もう。
効果あるの、そんなに。コンサル。
いや、でもね、っていうか、使わないとできないっていうか、もう、本当に分業化されてるんでね、こっちって。専門
性の
分業。しっかり、
うん、
ある意味しっかりしすぎてて、
うん、
もう、社内で賄われないのは全部プロフェッショナルサービス、プロバイダーにってなっていくと、どんどんどんどんどんどんどんってリストが膨らんでいって、もう、あらゆる分野でですね、サードパーティー使ってますね。
いや、やっぱり AI がそこもなんか、乗していきそうですね。
いや、だんだんね、カバーアップしてくるんですよ。だって AI にちょっと指示したら、企画書とかすぐ作りますよ。
うん、
本当に。
うんうん、
だから今まで文系の人たちが一生懸命何日もかけて作ってたのが、うん、なんか 2分ぐらいですぐ作ってくるんで。
そう、うちの売上予測でもちょっと使い始めてますよね。もう過去の売上実績と、あと過去のその日の売上のあったその天気とか、いろんな要素をこう、入れていくんですよね。
うん、
そしたら今後の向こう1年間のこの日のこの店舗の売り上げはいくらだとかって言って出してきますもんね。ただまあそんなに精度はまだ良くないから。
まあまあね。
これはね。
でもね、5年3年。
うん。もう労力使ってデータ入れてる割には、あ、ちょっと外れるときは外れるなみたいな感じだから。
おお。
ちょっと微妙ですけどね。
あ、お会いした。もう楽しいけど、またやりましょう。あ、ただ、ありがとう。
どうもありがとうございました。